説教強く大しくあれ。志戸元牧師。
コリントの信徒への手紙を書いてきましたパウロは、その最後に極めて日常的な自分の身の回りのことを述べております。エルサレム教会への献金について、そして今後の自分の旅行の計画について、弟子のテモテと伝道者アポロの同棲について書いています。まあ、こんなさまつなことを書くのは興ざめとすると、興ざめになるというふうに感じる方もいるかもしれませんが、私たちの信仰が日常生活の中でどのように生きているのか、そういう点から見ますと、これは大変に教えられるところが多いものであります。特に私はその16章の9節のところでこういう言葉をパウロは書いておりますね。私は私の働きのために大きな門が開かれているだけでなく、反対者もたくさんいるのです。今パウロはこのエペソという場所にこう滞在して、そこでの働きのことを書いているわけでありますけれども、キリスト教の伝道というものが決していつもこのトントン拍子にですね、全てうまくいくかいっているかというと、そうではないんですね。どんどん発展していくというよりも、むしろ多くの妨害とか反対者もの中にあっても、そういう技が進んでいく。教会の伝道というのは決して無風の全く何も問題がないところで進んでいくというんじゃないんですね。この世の中にあるということは、このキリスト教に対するいろいろな妨害やですね、迫害や、そういうものがあるということです。私の働きのために大きな門が開かれている、しかし同時に反対者もたくさんいると書いてます。そのことの意味を、そのこと、反対者もたくさんいる、いろいろな妨害がある、迫害もある、教会もまた信仰者も同じであります。信仰生活を続けていくということにおいて楽な人は誰もいません。いろんな意味でのこの妨害があったり迫害があったり、さまざまなそのマイナスがある、マイナスと思われるようなものがある。しかしそのマイナスという思われていたものがこのプラスにこう転じていくという、そういうことが、そういう変化というものがあるということであります。この反対者もたくさんいるというふうに書かれていることの意味をですね、我々は深く理解しておかなければならないと思うので、パウロは主が許してくださればこのコリントの方に滞在したいと思っていた。しかしこれが7節のところに書いてあります。しかし五旬節までは私はエペソに滞在します。私の働きのために大きな門が開かれているだけでなく、反対者もたくさんいるからです。まあ、反対者もたくさんいるからエペソに滞在するというような、まあ、そういうこの意味合いに取れますね。これは一体どういうことなんだろうか。エペソの町については我々もスライ有益なスライドなどを見せていただいたこともありますし、また使徒言行録にですね、この書いてある記録によりますと、あの偉大な女神アルテミスの女神がいた、あった、神殿があった、そういう場所でありますね。アジア州全体、全世界が崇めるこの女神のご意向とか、あるいはエペソ人のアルテミスは偉い方である、エペソの町がアルテミスの神殿と天から下ってきたご神体との守り役であることを 知らないものはないのだ。そういった言葉がエペソの町では飛び交っていた。キリスト教の伝道に対してもまた具体的にパウロのですね伝道に対してこの暴動があったということも使徒言行録には記されています。ですから普通ですとこんなそのアルテミスの大女神がこのいる大きなですね神殿があるそういうところからそういう場所ですのでこんな偶像が満ち満ちている場所でとてもこんなエピソードでは伝道ができないと言ってですね退いても不思議ではない、恐れをなして退いてしまうということも不思議ではないと。しかしパウロは違うのであります。ここにとどまって反対者も多くいるからここにとどまって伝道するというふうしばらく伝道するというふうに言っている。この点については我々がすでに読んだこのコリントのこの手紙の少し前の8章というところにこういう言葉をすでに書いております。多分これはエペソでの経験に基づいて書いていることだと思うのですが、世の中にこの8章ですけども、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。現に多くの神々、多くの主がいると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれるものがいても私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。そういう言葉をこの第8章にこう書いている。アルテミスの神殿を前にしながら、むしろこのような神々などは本当には存在していないと同じなのだ、本当に存在しているのは目に見えない万物の創造者にして唯一の神である。キリスト教のこの神認識はまさにエペソのアルテミス神殿のような壮大で具体的な異教の神と相対する中で、そういうものをこう見ている中で出てきたパウロの言葉であります。私たちの世の中には神々と言われるもの、主と言われるものがたくさんある。しかし私たちにとっては唯一の神、父であられる神、万物を作り私たちはこの神へ帰っていくのだ、そういう神が私たちにとっているだけだ。今回私は先週ですか夏休みをいただきまして、島根県の方に行ってきたんですよ。そこに出雲大社あるんで、そこを見学してきた。でその出雲大社に私初めて今回行ったんですけど、ここにある水天宮のお宮もここには我々のところに町にはあるんですけど、そういう水天宮のあの大きさよりもですね、そういうものがいくつも集まったような何倍も大きいようなものがあるわけであります。まさにこのようなこの神々の上に、聖書の唯一の神、父である神がおられるのだ、私たちのイエス・キリストの父である神、そして私たちの父となってくださったこの神は、この出雲のですね神々様のですね、その上におられる方なんだなということを、私も感じてまいりました。まさにこの世の中にいろいろなですねキリスト教の神に対してはですね、この反対する者たちもたくさんいる、直接にこの我々が一生ぶつけられるということは今日なくなったと思うんです、ないと思うんですけども、幸いなんですけれども、この反対する者もたくさんいる、そういう力もたくさんある、 そういう中にしかし神は大きな救いの門を開いておられる。多分パウロが私たちの神は唯一の神であり天と地を作られた神なんだっていうことを、これがキリスト教の神、聖書の神なんだということを言い得たのもですね、実際にアルテミスの神殿の神に、神々あるいはそういう神殿を目の前にしているからこそ言えたものだと思うんです。つまりこのまさにそういうこの認識、キリスト教の聖書の神の認識というものも具体的なそういう出来事、この世の出来事を通してアルテミスの神殿が建っている、日本でならば出雲神殿が建っている、神社が建っているという、そういうことを目の当たりに、目の当たりにして、じゃあ聖書の神はどういう神なんだということを明確に我々は知らなければならない、明確にそれをしていかなきゃならないということであります。使徒行伝6にはパウロがコリントの町で経験したことが書いてありました。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。そういう神の声をパウロは聞いて、あのこのコリントで伝道したというのです。実際どこにコリントのこの神の民がですねいたか、まだほんのわずかしかいないわけでしょう。しかし神にはこの町には私の民が大勢いる、そう神が言っておられる。いずれ私を信じるようになる多くの民がここにはいる。まさにパウロは1年6ヶ月の間コリントにとどまって人々に神の言葉を教えたと、この使徒言行録が書いているわけです。これがパウロが出会っていた神であります。私たちの日常生活を顧みますと、本当に思うようにならない現実が必ずいろんな形でつきまとっております。反対者もいれば敵対者もいれば、足を引っ張る者、心配をかける者が必ずいます。そういう現実の中でなお私たちは万物の創造者、唯一の神の存在を教えられている。多くの神、多くの主があるようではあるが、私たちには父なる唯一の神のみがいますのである。万物はこの神から出てこの神に帰する、この神に目を上げよう、この神に目を覚ますようにというのです。これが私たちの日常生活の中で注意すべきこととしてパウロが教えた点であります。これが今日の一番最後の結論としてですね、結びのこと、この手紙全体のまた結びの言葉として、短い言葉として書いている一番最初のところに、目を覚ましていなさい、信仰に基づ、13節ですけど、目を覚ましていなさい、信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大しく強く生きなさい、何事も愛を持って行いなさい。この一番最初のところに目を覚ましていなさいと書いてます。目を覚ますということは一体どういうことなんだろうか。今申し上げましたように、私たちの日常生活の中ではいろいろなこの世の事柄に何度も何度も私たち自身が混乱させるよう、混乱させられるような出来事に出会ってまいります。いろいろな心配事も私たちの心を支配いたします。そういう問題が私たちの心を支配します、占領します。そういう私たちが一週間の旅路を経てまたこの礼拝に引き出され、この今日も礼拝の招きの言葉が語られましたね。 あの言葉を思い起こしてみたい。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。私たちはこの招きの言葉を聞くときに、もう一度新しく信仰へと呼び覚まされるのであります。私たちを作られた主は私たちを責任を持って養ってくださる、そういう神がここにいる。この方は慈しみと恵みに満ち、常しえにその真実は変わらない、この神がいる。この神を毎週私たちが新しく認識し、この神の御前に歩む生活、それが私たちの信仰生活でありますね。一週間どういう生活を今までしてきたとしても、もう一度ここで知れ、主こそ神である、ここに神がいるよ、私たちを作られた神がいるよ、あなたを作ってくださった神がいる、その神は私たちを養ってくださる、また私たちの群れを養ってくださる。恵み深く、慈しみは常しえに、その真実は変わることがない、そういう神がここにいる。一週間の生活の中で悪魔はいつもこの神の前に立ちはだかって、この神から私たちを引き離してしまおうとする、生ける神を覆い隠そうとするのであります。今日使っております、パルが使っております目を覚ましなさいというこの言葉を聖書の中で調べてみますと、最も代表的なのが、あの主イエスがゲッセマネで祈りを、血の滴りのような汗を流して祈ってた時に、共に祈ってほしいと弟子たちに頼んだんですけれども、弟子たちはこの眠ってしまっていた。ルカ福音書はこう書いておりますね。弟子たちが悲しみの果てに眠り込んでいた。主は言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。これは目を覚まして祈っていなさいという言葉と同じですね。起きて祈っていなさい、目を覚まして祈っていなさいと言われた。ルカ福音書はわざわざその弟子たちが眠ったのは疲れを、肉体の疲れがあったから眠ってしまったというふうに書かないで、悲しみの果てに眠ったと書いてるんですね。悲しみを忘れさせ、その悲しみから逃れさせるためにサタンは弟子たちを眠りへと導いていった。サタンは弟子たちを眠りへと誘うことによって、弟子たちの魂を死んだようにしてしまった。もちろん死んでるわけじゃない、魂が眠ってしまっている。だからですね、生ける神を見出せないようにと、魂を目覚めさせないようにと、彼らの魂を眠りの中へと導いていった。この弟子たちが信仰がなくなったというわけではないんですね。信仰は持ってるんです、あるんですよ。ただ眠ってしまった、このサタンによって眠らされてしまったということなんです。その信仰を眠らせてしまった、これがサタンの働きだった。我々もこの1週間ですね、この世の旅路をして歩んでいくときに、そういうふうにしてサタンによってですね、この信仰がこう眠らさせてしまうような、そういうことがあるので、パウロはここで目を覚ましていなさいという言葉を言ったんですね。悲しみの中で、あるいは困難の中で、いろいろなこの世の苦しみの中で、そこから逃れるために信仰が眠ってしまう、その信仰を目覚めさせるのが礼拝でありますよね。 ここにあなたを作られた主がいる。我々この礼拝に来てですね、あ、ここに神がいるのか、主の前に立った私たちは知ることができる。ああ、やっぱりここにあなたは生きた神としておられるのですね、ということを聖書の御言葉を通して知ることができる。力を持ってこの世界をすべてすべ収めておられるのはこの世の力ではなくてあなたなのですね。恵み深くその慈しみは常しえに耐えることがない。私たちは日常の生活の中で落ち込むことの多い日々があると思います。その時にこの主に目覚めて信仰に立つこと、立ちなさい。そこには私たちの神がいないかのように私たちの信仰の状態が眠ってしまっているんだということなんです。それを揺り動かしてくれるのが礼拝であり、この言葉であります。目を覚ましていなさい、目を高く上げて主なる神を見上げなさい。その慈しみは常しえに耐えることがない。これがパウロのこの主に目覚めて信仰に固く立つことがパウロの信仰生活でありました。パウロはこの後第二のコリントの信徒の手紙の方に入ってまいりますけど、その第二の手紙の方の中にこういう言葉がありますね。そこで書いているのはですね、パウロ自身もあらゆる場合に自分は神のしもべとして人々に自分を表している。でその挙げている言葉がですね、すなわち極度の妊婦にも危機にも行き詰まりにも老苦にも徹夜にも飢餓にも真実と知識と寛容と慈愛と精霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力により、褒められてもそしられても悪評を受けても好評を博しても神のしもべとして自分を表していると書いています。ここに挙げている言葉を調べてみますと、苦しみとか危機とか行き詰まりとかあるいは老苦、悪評を受ける、大変ある意味では苦しい状況、困難な状況、迫害されているような状況、そういう中にあっても私たちはそこから逃れてしまっていく、あの弟子たちのようにではなくて、パウロはそういうところにあっても神のしもべとして目を覚まして神を仰いでいる、いつも信仰に目覚めて全能の父なる神を仰いでいたパウロの信仰の姿がここにあるのであります。目を覚ましていなさい、信仰に基づいてしっかり立ちなさいというのはそういうことであります。大しく強く生きなさいということがその次に書いてあります。大しく強く生きなさい、何事も愛を持って行いなさい。まあ、以前の口語訳聖書では、まあ、男らしく強くあってほしいという訳だったんですけど、さすがにこの男らしいとか女らしいという言葉はですね、この現代にふさわしくないということで、多分、ここのところですね、大しく強くあっていきなさいというふうに訳されているのであります。まあ、男らしくというふうに訳されていたとしても、それはその男性のことを言っているのではありません。信仰者に与えられる勇気、勇ましく、あるいは元気よくというふうにも訳されております。この強くあれと強く生きなさいというこの訳でありますけれども、これは文字通りには強くあれではなくて強くせられなさいという、まあ、受け身系の読み方が正しいというふうに言われています。受け身系なんです。じゃあどういうことかっていうと、自分で自分を強くするというのではなくて、 信仰者の強さというのはその人が自身が強くなることではなくて、私たちを強くしてくださる方を信じている、その信仰に立ってそのお方と共にある時に強いものにされていくのだという意味であります。この一つの根拠としてですね、先ほど旧約聖書のヨシュア記というのを読みました。ここにも実はその大変このモーセの後継者ヨシュアをですね鼓舞するような言葉が、強く大きくあれという言葉が出て繰り返されて、6節7節9節にも繰り返されておりますけれども、この強くというこの言葉はですね、神にしっかりと固く巻きつくと、しがみつく、あるいは縛りつくと、くくりつけるという、そういう意味があるのであります。ですからこれはもうヨシア自身の信仰の強さっていうことよりもですね、強い神に結びつけられなさいと、そういう意味なんです。全能の父なる神、その神の強さに結びつきなさいという意味なんです。そういうふうにして強くありなさいということであります。ですから私たちも自身もですね、いろいろな、先ほどパウロも言ってますように、パウロ自身も弱さを体験しておりますよね。さまざまな行き詰まり、困難、労苦、しかしそういう中にあっても自分を励ましてくれる、あるいは自分を支えてくれる神に固く結びついていた、目を覚まして神に結びついていた、それによって強くあることが許されていた。ヨシア自身の強さではない、人間の持つ信仰の強さっていうのは強い神に結びつけられた、その神から来る強さであります。最後のところで、この何事も愛を持って行いなさいというふうに記されておりますね。パウロは他のところ、例えばこのコロサイ書などでも、愛は全てを完成させる帯である、絆である、古語訳聖書を帯と、愛は全てを完成させる帯なんだと。ちょうどその我々がこの着物を着た時にですね、最後に帯を締めてこのまとめるというんでしょうか、その着物だけですとこのはだけてしまうというんですかね、そういうことで我々は理解できると思うんですけども、衣服というのは帯を締めなければ整わない、だらしがない、でそういうことを引き合いに出しながら、愛というもので全てを最後まとめていきなさい、これがまとめる、あるいは絆と、完成させる絆だと、 帯というふうに言ってもいいと思います。それはこの最初ですけど、ローマ書13章では、愛は律法を完成するものであるという言葉もパウロは書いています。愛は律法を完成するものだ。この旧約聖書のこの分厚いですね聖書、このその全てをですね最後にまとめていく、完成させる、集約する、それは愛という言葉に集約されていくんだ。愛は全ての道徳を総括し、整理し、調和し、完成するものである。これがパウロが最後に書いたですね、キリスト者って一体何なんだ、最後に言った言葉は、何事も愛を持って行いなさい、愛を全てを結ぶ帯として、最後この愛というものでしっかりと締めなさいと、これがキリスト者なんだと言ったんですね。ですから他のことは全部忘れてもいいですけど、ただこの言葉だけ、最後は我々が愛ということで自分の人生というものを、最後どんなとこ、どんな、どういう場合でも愛という言葉で締めくくっていかなきゃならない、これによって完成させていかなきゃならない。今日どこにですね温かい家庭があるでしょうか。ある方がこの評しておりましたけれども、日本の武士道においてはですね、長らくですねこのその家庭というものは厳正に、厳しく冷酷に近いほどにですね、 この勇ましく、あるいはこの目をさ、武士はこの一年中ですね、自分の死について覚えるような目を覚ましているということも教えられてきた。ところが武士道に欠けていたものはですね、この愛ということだったっていうんですよ。まあいろんな事例人もいるのです、そうとも言えないかもしれませんけれども、武士の家庭が厳正に過ぎて冷酷に近くですね、温かいこの愛の乏しい状態を、まあ一般的な意味でですけども、こうなかったんだと。でこれをこの聖書がですね、明確に私たちにはこの示している。ですから日本人もこの正しくあること、節操を持っていくことということについて教えられてきたけれども、愛を持って最後締めくくっていくということ、愛に至ってはこれを深く理解できないできた。キリスト教は愛の宗教である。神の子が人となって十字架に疲れた、羊飼いがその失った羊を求めて歩くその姿、敵を愛し罪をあがなう、そういう宗教。キリスト教は冷ややかなものではないっていうんですよ。これをいくら我々がここで説明しても、これは我々みんな一人一人がですね、自分の人生の中で体現していかなきゃならないことだと思うんです。本当に人間と人間の間のむつまじい雰囲気、春風の香りが漂う、あるいは皮膚の下に温かい血が流れ、目の下には温かい涙ある、温かいものがある、まさにそういう精神を加えて初めて人間の生き方、聖書が示す倫理道徳、この旧約聖書のですね、律法の完成がある。愛は全てを完成していく帯である。ですからこの我々が読んできたところの13章というところに愛の教えというのがありました。どんなに信仰の知性があろうとも、信仰についてどんなにこの理解していようとも、山を移すほどの信仰があろうとも、愛がなければ全ては無に等しい、何の益もないと言ったんですね。本当に私たちのこのキリスト者としての歩みっていうのも同じではないかなと。この言葉を突きつけられた時にですね、お前は神学があるじゃないか、信仰があるじゃないか、こういう経歴があるじゃないか、こういう教会の歩んできた歴史があるじゃないか、たとえそういう全てのものがあったとしても、愛がなければ全ては虚しいんだ、無なんだと、そう言ってるんですね、パウロは。本当に一人一人のうちにキリストの愛が実現していく、そして一人一人がその愛に生きるものとなっていく、その愛がなければ全ては無に等しい、何の益もないと。そこでパウロはあの13章の中でこう書きましたね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐える。愛とは程遠いような表現ですよね。愛とは忍耐だって言ってるんですよ。忍耐を持って生きるということが、それが愛ということなんだ。愛という言葉を言い換えて、この感情的な言葉ではなくて、相手を大切にする言葉だと、意味だということをここでも申し上げてまいりました。相手を大切にしていく、そこには忍耐が必要だ。全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐えていく、そういうことが必要だ。これが私たちが全生涯を、自分の全人生をかけてですね、このことを自分の中に本当に信仰者として気づかれていく。この世が、また私たちの人生がどんなに暗く見える時でも、キリストの十字架をさやかに見上げて、キリストの十字架の愛に養われて、ここに 信仰がある。ここに希望がある。ここに愛がある。その道々を、その道を共々に歩んでいきたいと思うのであります。私たちは愛を最後の、最終の、人生の私たちの人間としてのですね、最後の全てを完成する帯として、これをしっかりと締めていく。愛の人として、忍耐の人として、情け深い人として、自慢しない、高ぶらない、信仰、希望、愛の人とされていくように、私どもは毎週精進していきたいと願うものであります。お願いします。父なる神様、弱い、傲慢な、愚かなものをあなたは見捨てたもうことなく、今日もあなたはここに恵みと許しと再び歩み出す希望を与えてくださいました。誠に感謝であります。どうかあなたの愛を虚しくすることなく、この愛に応えて主キリストにふさわしくその生涯を歩み続けることができますように、今週1週間の戦い歩み、一人一人のその歩みをどうかあなたが顧みてくださいますように、この祈りイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。